はい、皆さんこんにちは。株式会社インターネットイニシアティブの川北と申します。本日はですね、マイクロソフトクラウドとエクスプレスルートで実現するエンタープライズハイブリッドクラウドの可能性と、ちょっと題名長いんですけれども、こちらの内容でお伝えしたいと思います。はい、よろしくお願いします。まず本日のアジェンダなんですけれども、ちょっとアジェンダの前にですね、まず最初にですね、当初予定してた講演内容と少し、内容を変更させていただいてます。こちらについてちょっといろいろありましたので、すみません、ここにポイントをお呼び申し上げますというところですね。はい、一応ランチセッションというところで、皆さん食事を食べながら私話聞かれるのかなと思ったんですけど、大半の方がもう食べ終わってしまったというところで、ちょっと話に集中して聞いていただけるのか、ちょっと眠くなるのかわからないですけれども、ちょっと話を聞いていただければと思います。はい、でまずアジェンダなんですけれども、自己紹介、会社紹介というところですね。あとはですね、まずそもそもエクスプレスルートとはというところがですね、会場にいらっしゃる皆様、お詳しい方もそうじゃない方もいらっしゃると思いますので、まずここは何なのかっていうところをご説明したいなと思います。はい、で続いてエクスプレスルートへの期待と本当の価値とはというところですね。で、最後のまとめというところがエクスプレスルートがもたらす可能性で、最後にですね、ちょっとした宣伝というところで IIJ の宣伝をさせていただければなと思います。はい、では改めてですね、自己紹介、会社紹介させてください。はい、私、川北敦史と申します。1999年からですね、社会人スタートして、もともとは Java アプリケーション開発をやっていた、そんなエンジニアでした。で、2004年からですね、インターネットイニシアティブの子会社 IIJ テクノロジーに入社しまして、そこから10年間ですね、SI プロジェクトマネージャーとして10年ほどやってきました。で、それがですね、どういうわけかと言われてないんですけれども、2012年からですね、並行して Office 365導入ソリューションというものを立ち上げました。で、それからですね、今年はですね、Azure を中心としたマイクロソフトソリューションという立ち上げに従事をしておりますというところですね。で、現在はプロジェクトに関わるというよりかはですね、どっちかというとお客様のところに行って、プリセールス活動をすることが結構多い、そんな今日この頃です。はい、で続きまして会社紹介ですね。IIJ という会社、どういう会社なのかというところについてご説明をさせていただきたいと思います。はい、でこちらはですね、ちょっと出させていただいてますけれども、 IIJ は1992年にですね、日本にまだ存在しなかったインターネット事業っていうのを初めて立ち上げた、そんな会社です。で、やっぱりこの辺のイメージが強いのかなと思うんですけれども、現在ですよね、もう国際の方にほとんどバックボーンが回っていて、もう一周してるというところですね。で、相対値は 1.7TBps というところで、結構すごい数値ですよね。はい、で IAJ はですね、国内だけじゃなくて、今海外に向けてもですね、そういった展開を進めている、そんな最中の会社ですというところですね。はい、で続いてですね、ビジネスポートフォリオを見ながら IIJ はどういう変遷をたどってきたのかというところについて、ちょっと簡単にご説明をさせていただきたいと思います。で、皆様の中でですね、 IIJ というとですね、どちらかというともうプロバイダーじゃないっていう印象が結構多かったりとか、そういったところもあると思うんですよね。で、実際 SI やってるのとか、マイクロソフトとどういう関係があるのっていうところがあるかなと思うんですけれども、実際ですね、最初はそうなんですね。インターネット接続サービス、もうこれがほとんどでしたというところなんですけれども、インターネットをあるだけじゃなくて、どうやって活用するのか、どうやって使っていくのかっていうニーズをですね、受けていくうちにだんだん業務の形態変えてきたというところで、SI という形がだんだん増えてきたというところですね。で、最近はもう見て分かる通りですね、SI も含めて、クラウド事業というものに手を入れてますので、今どちらかというと、総合の IT ソリューションベンダー、クラウド事業者という形でですね、 IIG は今進めているところですというところですね。はい、で、書いてあるんですけど、大手企業を中心に8500社超のお客様にサービスを提供してますよというところで、結構幅広くやらせていただいておりますし、そういったところがですね、高い評価いただいているというような内容になってます。はい、で先ほどクラウド事業っていう話をさせていただいたんですけれども、 IIG のクラウド事業ってどんなふうに変遷してきたのかっていうのをちょっと簡単にご紹介させていただきたいと思います。IIG はですね、クラウド元年といわれる2010年ですね、よりも前からですね、 IBPS という IIG テクノロジーがやってたサービスですね、リソースオンデマンドサービスという形でやったんですけれども、こちらの方をですね、母体としてクラウド事業をやってます。ですのでですね、クラウドに関しては国内随一と言えるぐらいのですね、長いキャリアというものを持っているという、一つの アピールですと、はい、いうところですね。で、アヤジジオっていう名前を変えてからもですね、まあ、あの時代のニーズに沿ったものっていうものをどんどん展開しているというところで、まあ、次はマルチクラウド時代というところで、まあ、そこについての新たな挑戦ということをやっていってます。で、最後にちょっとご紹介をさせていただこうかなと思いますけれども、あのアヤジジオについてのアップデートっていうのもありますので、ご紹介をさせてください。はい。で、じゃあ IIJ ジオっていうクラウドについてはどんな実績があるのっていうお話なんですけれども、まあ、こちらについてはですね、あの結構順調にビジネスを伸ばさせていただいていて、あの現在ですね、導入者数1320社と、まあ、結構あのたくさんの企業さんにお使いいただいてますというところですね。で、ほとんどがですね、あのエンタープライズ系と8割ですね、お使いいただいているという状況です。はい。で、その中でも結構特徴的なのが、あのプライベート接続という比率が非常に高いというところなんですね。はい。まあ、この辺がですね、半世紀専用性とか兵器接続を、まあ、使っているというところですね。はい。で、あの細かいあの実績ですね、お客さんの名前が出ているものとかについては、あのウェブ上とかにありますので、ご興味のある方は、後ほど見ていただければなというふうに考えています。はい。で、これちょっと突然なんですけれども、あの一昨日ですかね、あのマイクロソフトパートナーオブザイヤー2015、まあ、ホスティングコンピテンシーアワードというものを受賞しました。で、こちらについてはですね、まあ、Windows クラウドの導入に関して結構我々もですね、多くのお客様の案件をクラウドで実現しているというところでですね、あの、まあ、そういった協業で実績を積み重ねてきた証という形で表彰されていますというところですね。はい。で、ここからはですね、少しあの目線を変えて、あのマイクロソフトさんのクラウド戦略というものにのっとって IIJ はどういうポジショニングになるのかというところをちょっとご紹介をさせていただきたいと思います。はい。で、マイクロソフトの、まあ、クラウド戦略についてはですね、まあ、そこにクラウド OS って書いてありますけれども、まあ、ファブリッククラウド、まあ、Azure ですよね。あとお客様のオンプレミス環境、あとはサービスプロバイダーですね、 IIJ みたいな形のサービスプロバイダー、まあ、そことですね、まあ、シームレスに連携をしてですね、まあ、一貫したプラットフォームであの価値を生み出すというところを一つのクラウド戦略としています。はい。で、IIJ はですね、あのマイクロソフトのクラウドがですね、まあ、カバーしきれない領域、まあ、例えばネットワークとかですね、あとは、まあ、デリケイテッドプライベートクラウドと呼ばれるような、まあ、持たざるクラウドみたいなところでですね、あの保管関係としてやっていくというところが IIJ のポジショニングになってきます。はい。というところでですね、あの2014年7月10日ですね、 IIJ はですね、あの IIJ ジオとですね、マイクロソフト Azure のマルチクラウド協業というものを発表していますというところですね。はい。で、じゃ あのマルチクラウド、 IIJ とマイクロソフトってどういった価値が生まれるのかというところなんですけれども、まあ、ここに書いてあるマルチクラウドなんですね、まあ、さっきちょっとお話ししてしまいましたけれども、まあ、単独では難しいものって世の中にはあると思うんですね。で、あのマイクロソフトと IIJ については、まあ、得意とするサービスの領域とか、まあ、コンセプトとかラインナップというのが全然違いますので、まあ、そこら辺をお客様がですね、必要に応じて組み合わせる、まあ、そういったマルチクラウド利用というものを、進めていくというところが一つの価値になってくるというところですね。はい。ちょっと急ぎ足になりましたけれども、簡単に会社のご紹介をさせていただきました。はい。で、これからが本題になってきます。そもそもエクスプレスルートとはという話になってきます。すみません、水飲ませてください。はい。では最初にですね、あのエクスプレスルートって何なんだっけっていうところについておさらいをしたいかなというふうに考えてます。で、エクスプレスルートについては皆さんちょっとどういう印象をお持ちなのかわからないんですけれども、まあ、こんなもんですというところを書きます。はい。エクスプレスルートってあのマイクロソフトのクラウドにつながる口なんですね。線ではないんですよ。なので、何かしら引かなきゃダメですよねというところで、まあ、そこに出てくるのはプロバイダーと呼ばれるものです。これインターネットの考え方は一緒なんですね、まあ、平気でつなぐにしてもプロバイダー経由で線を引かなきゃいけないというところで初めてここでつながります。まあ、これがエクスプレスルートと平行も接続というものの関係性というところですね。はい。で、プロバイダーについてはですね、何種類かあるよというのが次のお話になってきます。はい。で、これはですね、はい、エクステンジプロバイダーモデルとネットワークサービスプロバイダーモデルと、まあ、2種類ありますよと。で、まあ、ちょっと細かい違いはいろいろあれどですね、実際、まあ、エクステンジプロバイダーモデルはイクイニクスさんで、ネットワークサービスプロバイダーモデルは IIJ と N コムさんですね。最近 N コムさん発表されましたけれども、はい、ということになってます。はい。で、大きな接続モデルによる違いって何なのっていうところなんですけれども、まあ、IIJ が提供しているネットワークサービスプロバイダーモデルについてはですね、お客様の まあ、なんていうんですかね、設備の準備がいらないというところで、まあ、あのマネージドっていうところが特徴になってきてます。なのでサービス契約をですね、すると、まあ、そのまま使えるっていうのが一つの特徴になってくるかなと思います。でここら辺の違いについてはですね、まあ、細かくはあのブースの方でもメンツおりますので、まあ、そこら辺に聞いてみてくださいというところですね。はい。でこれ皆さん期待されているところが多いんじゃないかなと思うんですけれども、あの Office 365の対応について、じゃあエクスプレスルートおよびですね、そこに対する平均も接続ってどうなってるのっていうところなんですけれども、まあ実際はですね、あの発表は2015年春にあったんですけれども、まあ、日本技術における提供開始っていうのは、まあ、年度内とは言われてるんですけれども、まだ未定というところでですね、まあ今年中には出るんじゃないかみたいな、そんなところです。はい。でポイントとしては、あのエクスプレスルート経由とインターネット経由で実はアプリケーションが分かれてますっていうのがポイントになってきますというところで、まあ、こちらについては当然ですね、ネットワーク設計とか、まあ、そういったものに大きく関わってくるんじゃないかというふうに我々は考えていますというところですし、まあ、そういったものをなるべく吸収するように IIJ としてはサービスを提供しようというふうに考えていますというところですね。はい。でエクスプレスルートについては、まあ、こんなあの内容ですというところなんですけれども、まあ、次からが本題ですね。エクスプレスルートへの期待と本当の価値とはというところで書かせていただいてます。はい。で皆さん、あのエクスプレスルートに対する期待って何なんですかねっていう話を結構するとですね、まあ、セキュリティなのかパフォーマンスなのか、それとも接続の信頼性なのかっていうところに対して、いくとですね、まあ、大体セキュリティでしょって言われるんですね。私もお客様のところに結構あのプリセールスで行ったりするんですけど、大体セキュリティを担保したいから、あの、まあ、今回エクスプレスルートを使いたいんだみたいな話が結構よく聞かれます。これも当然なんですよね。はい。で企業から寄せられる期待というのはほとんど、まあ、これが一番大きかったり今のところはですよ、しますと、まあ、というよりほとんどですねというところで、まあ、その理由って何なんだっけっていうお話なんですけれども、まあ、今までそうですね、企業システムを結構外に出すって流れがある中で、まあ、でも社内と同じ環境じゃなきゃダメだよねとか、まあ、外から遮断された環境であるのは当たり前だろうっていうのは、まあ、当然思いますよね。私もそう思ってますというところなんですけれども、あの果たしてエクスプレスルートって本当にセキュリティだけを一番重視としたものなのかっていうところが、まあ、僕が今回このお話をするときに一番疑問に感じたことでしたと。じゃあちょっと一回冷静に考えてみましょうと。エクスプレスルートって言葉調べてみました、まあ、調べるまでもないですけれどもね、あの、まあ、急ぎとか、まあ、急行のと書いてますけど、まあ、道というところで、まあ、要するに早いも求めてんだろうというような雰囲気がありますというところですね。でちょっと私疑り深い性格なのか分かんないですけれども、ちょっとマイクロソフトのサイトには何て書いてあるんだろうというふうに今一度ウェブを見てみました。ここですね。高速で信頼性の高い安全だという3ポイント書かれてますよね。別に多分順番が重要性を示すものじゃないんですけれども、高速でって最初に言ってるんですね。これはもしかしたら高速で信頼性の高い安全だっていうのは結構やっぱ重要なポイントなんじゃないかというところで、まあ、そんなメッセージ性を勝手に感じましたというところですね。まあ、つまりイメージはですね、まあ、こういったマイクロソフトクラウドへの専用プライベートレーンですよね。まあ、高速道路みたいなやつ。これっていうところですよね。はい。まあ、なんで、まあ、専用だから、まあ、高速であり、信頼性が高かったりと。要するに、セキュリティが、まあ、担保されるみたいな、いうところが担保されるものなんだよってことですね。まあ、なので、セキュリティはもちろんなんですけれども、それだけじゃないよねっていうのが、エクスプレスルートの役割なんじゃないかというふうにありますと。はい。で、まあ、エクスプレスルートの価値とはってもう一回書いてますけれども、まあ、セキュリティ以外の必要性って何なんだっけっていうところに考えるにあたってですね、まあ、あの接続するクラウドサービスですね、Azure だとか、まあ、いろんな接続サービスの動向っていうのを考えてみないとですね、まあ、その必要性ってやっぱりわからないよねっていうのがこれのお話になってます。はい。で皆さんいろいろクラウドサービスも使われていると思います。でクラウドサービスの動向についてですね、もう皆様のご存知の通り、もうオンプレミスからもうどんどんクラウドサービスにシフトしてきてます。まあ、当然コモディティ化されているものについてはですね、もうどんどんクラウドサービスに行っていくというのはもうこれ周知の事実だと思ってます。でこれからも加速していくんじゃないかというところはありますよねと。でじゃあ一回ちょっと考えてみましょうというところですね。はい。で今後ですね、まあ、そのクラウドシフトが進んでいく中で、まあ、IaaS とかパース、またはSaaSにおいてですね、まあ、どういった使われ方をしていくのかっていうところをもう一度考えてみようと まあ、それを考えることでですね、セキュリティ以外に必要なものって何なんだっけっていうのが明らかになるんじゃないかというふうに考えています。はい、でインフラ基盤ですね、まあ、イヤーさんも結構揃いつつありますよね。マイクロソフトさんも、まあ、そろそろいろんな Linux 系の OS も充実させるという話も当然ありますし、まあ、パースもそうですね。はい、でこっちについてはですね、現在あるもので何ができるのかっていうのを考えてみようと。でアプリケーションについてはですね、まあ、増えては来てるんですけれども、やっぱりどんどんどんどん新しいものが出ていくというところで、まあ、その中で今後どういうことが考えられるのかっていうのをですね、まあ、ちょっと前向きにケーススタディみたいな形でちょっと考えてみようかなと思ってます。はい、でイヤースとパースのこれからの使い方ですね、まあ、今まではこう使うだけみたいなところがあったんですけれども、まあ、今後はやっぱり利便性とセキュリティのバランスっていうのがやっぱ大事だろうというところで2つ考えてみました。はい、でこちらの絵ですね、インターネット分離による、まあ、セキュリティ強化という形ですね。まあ、これパッと見ちょっとよくわからないんですけれども、何をしているかっていうと、あのクラウドの方に、まあ、あの仮想デスクトップサービスを置いてですね、まあ、上の方にはほとんど、まあ、インターネット環境に接続するものですとか、まあ、情報系のデータとかそういったものを全部クラウド側に寄せますと。でオンプレミス側にはですね、あの実際に勘定系とか、特に金融のお客さんがこういうの多いと思うんですけれども、勘定系の方にアクセスするものに対してはですね、セキュリティを担保するためにもう本当に画面転送だけで行ってしまうという分離を行うのはどうかというところですね。はい、まあ、ただ仮想デスクトップとはいえどですね、まあありますよね、いろいろパワーポイントを印刷するとか、まあ、メールを印刷するとかっていう印刷のスプールみたいなのはどうしても残ってしまうんですね。クラウドプリントとかもありますけれども、皆さんオフィスで仕事されるときクラウドプリント出さないですよね。プリンターで出しますよね、あの会社のというところで、まあ、そういったところのプリンターのスプールが、まあ、クラウド上からやってきたりとか、まあ、あとはですねデータを、まあ、持ち出し用のためにで USB に入れたりとか、まあ、そういったデータコピーみたいなところの転送っていうところはあるはずなんですね。まあ、そういったところに関してはやっぱりですね、あの帯域を食うものになりますので、まあ、それの太さとか信頼性っていうものが必要になるんじゃないかというところが一つ考えられます。はい、でもう一つはですね、まあ、手軽なディザスターリカバリー構成という形で、今まで結構ディザスターリカバリーというとですね、まあ、結構同じデータセンターの東西でいろんなものを作ったりとかっていうところがあったと思うんですけれども、もう少しこれをですね、まあ、Azure 結構ストレージかなり安いですから、まあ、そういったものを使ってですね、まあ、安価に簡単な形で、ディザスターリカバリー構成を組めないかというところでちょっと、まあ、考えてみましたというところですね。はい、でオンプレミスの仮想マシンについては、Azure サイトリカバリーでですね、Azure 仮想マシンの方に対しと。で、ファイルサーバーとかそういったデータ系はですね、まあ、ストアシンプルとかを使って、そうですね、Azure 上のストレージにアップするみたいなところです。で、これ、まあ、有事の際はですね、まあ、実際に Azure の仮想マシンの方が、まあ、ストレージをマウントして、まあ、Azure だけで完結するディザスターリカバリーみたいな、いうところがですね、一つ考えられるんじゃないかというふうに考えています。ですね、はい、で実際にですね、ストアシンプルからストレージの方に退避はしてますので、まあ、通常業務とかでファイル消しちゃったんだけど何とかしてくれないかなみたいな相談があるケースって結構あると思うんですよね。まあ、そういったところのですね、まあ、結構単純に戻すことができる、まあ、これ副産物ですけれども、そんなことができるんじゃないかというふうに考えています。はい、でイヤースとかパースとかっていうのは今みたいな話あるものをどうやって使っているのかっていうお話ができるんですけれども、 SaaS についてはですね、今後こういった形でいろんなものが出てくる中である程度想像しながらどういった使われ方をするのかっていうのをちょっと考えたいと思います。はい、でこれはですねちょっとどこぞのウェブページからちょっとパクってきたんですけれども、マイクロソフトさんですね、オフィスさんのこの新プラン E5 を発表しますというところが出てましたというところで、ここに書いてあるですね、まあ、クラウド PBX とかミーティングブロードキャストみたいないうところがですね、まあ、結構大きいんじゃないかと、まあ、スカイプフォービジネスですね、はい、いうところの機能として、まあ、日本での提供というのはまだちょっと決まってないらしいんですけれども、まあ、US の方ではこういった発表があり、まあ、続々といろんな機能が出てきますというところで、今回はですね、このクラウド PBX とかミーティングブロードキャストみたいなところがどうやって使われるのかみたいなところをちょっと考えてみましたと。はい、さっきと絵が違って少しあれですね、システマチックじゃないんですけれども、音声通話が可能になるというふうに聞いています。で実際にですね、お客様、まあ、固定電話からですねかけると、まあ、電話網を通じて、まあ、スカイプフォービジネスと連携をしてですね、まあ、会社の方にはスカイプフォービジネスを、連携した IP 本ですね、まあ、そういったものに電話がかかってくるみたいないう世界がもしかしたら数年後に来るというところですね。まあ、この場合もう完全撤廃してしまうとですね、 まあ、社内にある PBX とか、まあ、そういったものもですね、いらなくなるみたいなところもありますので、まあ、これはこれで新しい世界なのかなと。で続いてですね、これミーティングブロードキャストって言ってたものなんですけれども、まあ、例えばですね、本社とかでですね、まあ、マネジメント層がメッセージを出すみたいな、まあ、よく昔こういった大きな会場を借りてなんとかフォーラムみたいな形で会社のメンズがもう何千人と集まるみたいないうことをやってたと思うんですけれども、最近そういうのないですよね。で、まあ、それは当然お金もかかるからっていうところもあるんですけれども、今後、まあ、経営層がみんなを集めてメッセージを発信したいみたいな時もですね、まあ、経営層は本社にいればいいんですね。でそれをですね、スカイプフォービジネス の, ミーティングブロードキャストを使ってアップロードしてリアルタイム配信するみたいないうところですね。はい。でこのリアルタイム配信なんですけれども、これ実際に社内のネットワーク通ってきますよね。社長のメッセージを外部のインターネットを通じて出すなんて、そんななかなか考えにくいと思います。なので、まあ、ここについてはリアルタイム配信もされるので、当然待機も来るんですけれども、セキュリティっていうのも担保されなきゃいけないというところですね。でさっきの音声のところでちょっと言い忘れたんですけれども、音声についてはですね、音声って声だけのコミュニケーションなんで、そこでブチブチ切れたりとか聞こえなかったりとかしたら、もうそこでコミュニケーション終わりなんですね。まあ、なんでそういった意味では、まあ、音声っていうところに関しては非常に品質とかパフォーマンスというのが重要になってくるというふうに考えていますというところですね。はい。でここまではですね、Office 365とか Azure を中心とした、まあ、今後どうなっていくのっていうのをちょっと見ていきました。はい。でいろいろ出したんですけれども、まあ、ちょっと小出しにはしてましたけどね、インターネット経由でこれって本当にまともに使えるんでしたっけみたいなところは一つ疑問に残るところなのかなというふうに思ってます。はい。情報見るとかだけだったらいいですけれども、例えば電話を使うとか、リアルタイムで何かが配信されるみたいなところがあったときに、本当にインターネット経由、まあ、インターネット VPN 経由で大丈夫なんですかっていうのが皆さんも思われることと思います。まあ、その中で必要とされるのはやっぱり品質、パフォーマンス、セキュリティというところの3点揃ったものが必要だというふうに考えます。はい。じゃあエクスプレスルートって実際どうなんですかというのが当然の疑問になってきますよね。はい。はい。で我々もやっぱり疑問に感じてというか、まあ、どの程度差があるのかなというところがありまして、これ考えてみましたというところですね。はい。でインターネット経由とエクスプレスルート経由でですね、まあ、実際にどれぐらいの差があるのかっていうものを計測したという結果になってきています。はい。で実際に計測しましたよというところですね。はい。でこれちょっと365今まだ提供されてないんで、まあ、Azure の東リージョンと西リージョンですね、まあ、両方でピンを飛ばして計測してみましたよという話です。はい。で東日本ですねのレスポンスなんですけれども、これインターネット VPN 経由です。まあ、どんぐらいかと、まあ、8ミリセックぐらいかなと。でこれエクスプレスルート経由ですね、3ミリセック、あんま変わんないじゃないかっていう意見があるんですけれども、だいたい5ミリセック程度の差が、東日本ではあったという形になってます。でこれですね、あんまり変わらないのかなみたいなところがあるんですけれども、まあ、インターネット経由って、まあ、どうしても不安定になりがちっていう話を当然聞くことがありますので、まあ、ちょっと1回だけじゃなくて連続計測してみようというふうな流れになりましたというところですね。はい。で安定性の計測ですね、という形で24時間、まあ、5分間のプロットで東日本の経由ですね、インターネット経由で調べてみましたというところなんですけども、やっぱりちょっと不安定なんですね、ジグザグジグザグして。でこれ5分なんで、ちょっと間隔短い、長いんですけれども、まあ、数ミリセックでやったらもっとガクガクガクガクするとか、まあ、ダンとかっていうのもあったかもしれないです。まあ、結構不安定な結果ですねと。エクスプレスルートはほぼまっすぐですねというところで、まあ、抜群に安定した結果がやっぱり出てるんじゃないかなというところですね。じゃあ西日本も測ってみようというのがまあ当然の流れですよね。で西日本はですね、ちょっと少し遅くて16ミリセックというところですね。はい。でエクスプレスルートに関してはだいたい10ミリセック、まあ、だいたい6ミリセックぐらいの差はあるのかなというところですね。はい。でこれもやっぱりもう一回測ってみましたよというところで、はい。まあ、これも同様に、まあ、同じような感じですね。はい。まあ、エクスプレスルートの方が抜群に安定性っていうものには定評があるという形になります。はい。で計測結果のまとめなんですけれども、やっぱりピンでも差は出るんだねっていうところとですね、まあ、当然その場合はシフト等の影響を受けやすいプロトコルっていうのが差が出るだろうというところはまあ簡単に想像ができますよねと。で安定性に関しては、まあ、インターネット接続回線のやっぱ 影響をですね、まあ、インターネット VPN だとやっぱかなり受けやすいっていうものがありますので、まあ、受けない影響を受けないっていうところに関しては非常に評価ができるかなと。で、まあ、これ当たり前なんですけども直接つながってるから安定してますと、まあ、意外に直接つながってるから安定してるっていうところに、まあ、パッと聞きあんまり思い浮かばないところではたどり着かないところもありますので、これちょっと書いてみましたというところですね。はい、じゃあエクスプレスルートの価値って何なのっていうところなんですけれども、マイクロソフト社が、まあ、拡張を続けるクラウドパワーっていうものをですね、まあ、高速に安全に、まあ、最大限享受することができるというところで、まあ、非常にちょっとね教科書的でちょっと背中がかゆいぐらいなんですけれども、はい、まあ、こういうことです。で、競技はこれでもこれだけじゃないと我々は考えています。何なのかっていうところに関しては、まあ、ハイブリッドクラウドとかマルチクラウドっていうものを加速させるファクターであるというふうに我々は考えています。はい、でエクスプレスルートがもたらす価値って何なのかっていう話になってきますよというところですね。はい、でエクスプレスルート、まあ、先ほどですねハイブリッドクラウド、マルチクラウドっていうのをまあ加速させるっていう話をしましたけれども、まあ、一体それって結局ハイブリッドとマルチクラウド何が嬉しいんですかっていう話をですね、分からないとですね、まあ、皆さんも進まないだろうというところでですね、まあ、これをちょっと考えてみたいなと思います。でそれを考えるためにはですね、まずクラウド時代のインフラってどういうものなんだっけっていうものをですね、もう一回おさらいしておく必要があるかなというふうに考えてます。はい、でクラウド時代の ICT ですねとはって書いてますけれども、今までですね、今まではオンプレミスに、まあ、ハードウェアを導入してソフトウェアを導入してアプリケーションを作ってみたいないうところ、まあ、作る時代だったというところですね、まあ、これがですねクラウド時代になって、まあ、使う時代になったってことですね。まあ、必要なコンピューターリソースをですね、まあ、サービス提供している、まあ、ベンダーから、まあ、月額で支払いをしてですね、まあ、使うというところです。で今後はですね、ただ一つ同じクラウドを使うんじゃなくて、まあ、選択して集めていく世界になるというところですね、まあ、これこそがハイブリッドクラウド&マルチクラウドという世界になってくるんだというふうに考えてます。はい、でそれって何なんだっけって話なんですけれども、まあ、用途に合わせて最適な場所に配置をしようというところですね、まあ、いろんなクラウドあると思います。特徴的なクラウドあると思うんですけれども、まあ、それをですね、まあ、自社のシステムに合った使い方とかそういったものについて集めるというところですね。でバーッと出しますけれども、まあ、オンプレミスですねに関しては例えば環状系とか給与系とかそういったセキュリティ的に担保したい、まあ、外に出したくないものみたいなところをですね、オンプレミス側に置いて、でちょっと、まあ、なんですかね、資産は持ちたくないんだけれども、例えばもう少し外に出してもいい、でもセキュリティがきちんと保ちたいみたいなところについてはですね、まあ、デリケイテッドプライベートクラウドみたいなところに置くというところですね。はい、であとはですね、まあ、最近出てますけれども、オフィス365とかに特徴的なメールとかスケジュールとかそういったコモディティ化されたものですねみたいなアプリケーションに関してはクラウドサービスを使う、パブリッククラウドですね。で他にもありますよね、 e ラーニングとか営業支援とか、まあ、いろいろなベンダーさん出してると思うんですけども、まあ、各いろんなところに配置をしていきましょうと。でもこれだけじゃ使えないんですね。はい、でこれの真ん中にいるのがクラウドエクステンジネットワークというところです。まあ、実際に何ですかね、まあ、兵器とかでつなぐに際しては、まあ、このクラウドのネットワークというのが一番のポイントになってくるというところです。でこれはですね、使う側の何ですかね、観点からというところなんですけれども、いやいや運用もあるでしょっていうところがやっぱり情報システムを管理する側からあると思います。はい、でこれはですね、複数のクラウドサービスを統一的一元的に管理できるかっていうところが一つのポイントになってくるかなと思うんですけれども、まあ、最初クラウド OS っていう話をさせていただきましたけれども、まさにその概念が当てはまるというような内容になってきています。はい、でその戦略に沿ったアーキテクチャを組むことでですね、オンプレミスでもですね、パブリッククラウドでも、まあ、デリケーテッドアジュールと書いてますけれども、まあ、そういった環境もですね、システムセンタープラットフォームみたいなものからコントロールをするというところでですね、実際にプライベートリソースだけじゃなくて、まあ、クラウドのリソースも、まあ、今後ですね、まあ、管理ができるようになってくるというところがありますというところですね。でその間にあるのはやっぱりクラウドエクステンジネットワークというところでですね、まあ、どちらにせよネットワーク中心のアーキテクチャであることは間違いがないというところが我々が一番言いたいところであります。はい、で
まあ、クラウド導入ってなんだかんだ言って今まで懸念があったりとかってしてきたかなと思っていますし、まあ、勢いよく進める企業さんもいれば、いやいやまだちょっとセキュリティとか不安でしょうみたいないうところをお持ちの皆様もいらっしゃるかなと思います。でそれって何なのかなっていうお話を書いてみました。でそれって大きく分けてまあ2つですかね。データ配置の難しさ、まあ、さっきちょっと簡単に説明してしまいましたけれども、まあ、セキュリティ面っていう意味でやっぱどうしても外に出せないんじゃないかみたいないうところですね。まあ、これ出したくないんだったら出さなきゃいいんですよね。はい、でネットワークの問題で社内環境と同様に扱えない、まあ、これも同じですよね。ネットワーク環境をきちんとした、まあ、帯域が太い安定した接続をすればですね、まあ、それは解決されると。で運用保守の難しさ、まあ、これもですね、まあ、いろんなところにバラバラバラバラものがあると統合的に管理ができないというところもあると思いますので、まあ、こちらについては先ほどご説明させていただいたような形で、一つ徐々に解決していく話になってくるのかなと思います。はい、で最初のお題ですね、ハイブリッドクラウド、マルチクラウドって何が嬉しいんだっけっていう話なんですけれども、まあ、何が嬉しいのっていうところの前にですね、まあ、それぞれのいいところって何なんだっけっていうのをもう一回考えたいなと思います。はい、でクラウドのいいところはコストですね。はい、でコストに関してはまあいろんな考え方あると思うんですけれども、まあ、特にパブリッククラウドなんかはですね、テクノロジーの進化っていうものをどんどん追従していきますので、まあ、パフォーマンスも上がったりとか、それによってですね、イヤース自体の価格が下がったりとか、同じ価格を払ったとしてもスペックがいいものとかっていうものをどんどん享受ができるというところがあるので、まあ、トータル的に見てコストっていうところですね。あとは柔軟性、スケーラビリティというところで、必要なリソースが欲しければですね、処理能力が必要ならば横にどんどん並べればいいと、で必要がなくなったら戻せばいいというところがですね、柔軟性とかスケーラビリティといったところですね。はい、であとは要件に合ったインフラをもう選択できる時代になってきたというところです。はい、でオンプレミスのいいところなんですけれども、これはもう皆さんの方がよく分かってらっしゃるかなと思います。まあ、当然セキュリティが一番というところで、まあ、非常に硬いというところですね。あとは社内にあったりとか、まあ、自社が抱えているデータセンターのものの中にありますので、まあ、そういったコントロールだとか、まあ、必要なもののカスタマイズですねっていうのが容易にできるというところですね。はい、まあ、当然データセンターとかお持ちのところに関してはですね、まあ、それで費用というのが発生しないからというところのメリットもありますよね。はい、で何が嬉しいのってもう一回言いますけれども、簡単に言うとハイブリッドクラウドとマルチクラウドのいいところもいいとこ取りなんですね。先ほど挙げたなんですかね、メリットっていうものをいいとこだけを取って集めようっていうところがハイブリッドクラウドとマルチクラウドというところの考え方になります。はい、でいいとこ取りっていうけど、まあ、何が嬉しいんだっけっていうところに関してはですね、はい、大きく分けてこの3つぐらいを考えています。でビジネスニーズに応じた投資というところですね。はい、で先ほども申し上げた通りですね、まあ、クラウドに関しては、まあ、いつでも始められますし、いつでもやめられるっていうポイントがありますよね。でやっぱそれはですね、流動的なビジネスというのは非常にマッチするものであるというところとともにですね、実際にパブリッククラウドで、まあ、スモールスタートをして、まあ、軌道に乗ってきたらオンプレミス側とかプライベートクラウドに持っていくみたいないうところが自由にできるというところがですね、まあ、投資のコントロールがしやすいというところですね。はい、で2番目の適材適所によるコスト最適化というところなんですけれども、まあ、実際に突発的に、まあ、IT リソースが必要になるみたいな時があると思うんですよね。まあ、そこの要求に対してですね、まあ、クラウドを利用して、まあ、必要なくなったらまたオンプレミスに戻すみたいな、まあ、柔軟なリソースに対応することができることでですね、まあ、ここもですね、ちょっと一番と似てるんですけれども、まあ、不要なコストを払わなくて済むというところが発生するかなというふうに思っています。はい、で3番目はセキュリティのコントロールですね。まあ、これも分かりやすいかなと思うんですけれども、セキュリティ的にですね、特に外に出して問題がないものについてはですね、まあ、テクノロジーの享受を受けるために SaaS を使うとか、実際にですね、オンプレミスに置かなきゃいけないものについてはそっちに置くというところでですね、まあ、そこのセキュリティのバランスっていうのを企業ごとに非常に取りやすいというメリットがあるかなというところですね。はい、でちょっと簡単にご説明差し上げましたけれども、それを実現するのは何ってもう一度言いますというところですね。ハイブリッド&マルチクラウド、まあ、これが実現をしますよと。でそれを実現するのは何なのか、その中心にあって不可欠なのはクラウド間の接続、クラウド間ネットワークですよというところですね。はい、まあ、でもつながっていればいいわけじゃないんですね。品質がもちろん安定してなければいけないですし、パフォーマンスも十分必要、まあ、そして安全じゃないといけないという3点をですね、必要に応じても揃えなきゃいけないというところですね。はい、ちょっと駆け足っぽくなってしまったんですけれども、まあ、エクスプレスルートというかですね、 ちょっと話が大きくなってマルチクラウドの話になっちゃいましたけれども、マルチクラウドを加速するファクターとしてのエクスプレスルートっていうところの可能性はここにあるんだというふうに我々は考えていますというところですね。まあでもやっぱりセキュリティが心配だよねって絶対言うと思います。はい、そうなんですよね。で、クラウドサービスを利用しない理由というところで、まあ、総務省が出しているものがあります。やっぱり情報漏洩などセキュリティに不安がありますよねっていう話と、まあ、ネットワークの安定性に対する不安があるみたいなところで、まあ、必要がないっていう人はもうちょっと考えなくていいと思うんですけれども、それ以外ではもうほぼほぼ占めているというところなんですね。で、これって昔聞いたことないですかねみたいな話なんですけれども、インターネット初期ですね、結構前ですけれども、同じことを皆さん悩んでいたんですね。確実な接続性、できるだけインターネット安定した速度で提供されるのかと、まあ、昔線細かったですからね。あとはやっぱセキュリティが心配じゃないかって話が昔もありましたと。でもですね、はい、こういった企業が真ん中にちょっと IIJ を置かせていただきましたけれども、こういった企業はですね、まあ、そういったリスクとかそういったものを、まあ、見込んでですね、インターネットの将来性というものをですね、見越して、まあ、どんどん広げていった、ビジネスを広げていったというところで、まあ、いずれも今も IT の中心企業になっているというところですね。まあ、なんでクラウド間の、まあ、接続するネットワークも同じなんですね。まあ、同じとはいえ、でも 今やですね、エクスプレスルートをはじめとするですね、まあ、兵役接続サービスが出始めてきてますので、まあ、そういった意味では昔より全然ハードルが低いんですね。なんでこれを使わない手はないというところなんですね。はい、でやっぱり時代っていうのは変わりつつあります。これ何の数字っていうとですね、まあ、企業のクラウド利用の、まあ、動向の遷移という形です。はい、で22年はよくクラウド元年と言われる年ですよね。まあ、全社的に利用しているところなんてほとんどないです。で今はですね、これ去年ですけれどもね、だいぶ増えて 40% ぐらいになってきているというところで、まあ、徐々に浸透してきていると。はい、でもう一つですね、遷移っていうのを見てみました。はい、で今回はですね、クラウドサービスとオンプレミスそれぞれのメリットを提案し最適な方法で構築したいというふうに考えてますっていうのが4割弱というところでですね、まあ、マルチクラウド、ハイブリッドクラウドみたいなところもですね、企業様については考えられ始めているという事実がここに表れています。で、まあ、先ほど申し上げた通りですね、まあ、クラウド間接続サービスみたいなところがここら辺を後押しするというふうに考えてます。はい、じゃあ今日の話を一旦整理してみましょうというところですね。はい、今までクラウド間接続に関してはですね、まあ、信頼性、パフォーマンス、セキュリティといったものの3点セットについてやっぱり皆さん不安に感じられていたというところがあると思います。でこれがですね、エクスプレスルートとかクラウドエクスチェンジサービスというものが変えることで、まあ、一旦解除されるだろうと。はい、であとはですね、クラウド戦略、企業のクラウド戦略ですね、あとはそれはトータルコストシミュレーションと書いてますけれども、トータルのコストがどうなるのか、クラウド戦略に関しては当然ですね、まあ、初期投資というのは結構かかると思います。なんですけれども、まあ、先を見た投資みたいないうところをですね、非常に大事になってくるというふうに考えています。はい、そこについてはですね、コストに、まあ、クラウドを入れることでコストに跳ねるものがあったりとか、まあ、ビジネススピードの変化っていうものについて活かせるというところで、まあ、ちょっと経営っぽい話になってきますけれども、そういったところに非常にインパクトがあるというところで、それを考えた上でですね、まあ、コストっていうのは一旦ハードルが落ちるのかなと。でそれを見据えたのがハイブリッドクラウド、マルチクラウドというところで、はい、その先にあるのはですね、先ほどお話を差し上げた投資のコントロールとかコストの最適化とかセキュリティのコントロールっていうのがありますよっていうのが今日の話の大体ざっくりした内容のまとめになってきています。はい、でまとめです。はい、今日のお話の内容ですけれども、まあ、エクスプレスルートが生み出す価値とはっていう話でした。で価値とはっていう話なんですけれども、価値は今日いろいろお話ししましたよね。はい、価値はもうすぐそこにあるんですよというところが今日のメッセージです。はい、まあ、とはいえですね、すぐにオンプレミスにもあるシステムっていうのをクラウドにやっぱり移行するっていうのはやっぱりお金もかかりますし、手間もかかるし、結構大変だというところがあるかなと思います。でもですね、一度クラウドに移行すればそれなりのメリットっていうのを享受ができるといった先をですね、見据えての検討というものが必要になってくると思います。はい、というところでですね、まあ、価値を理解して実現したりするのは皆様ですよと。我々SI ベンダーとかクラウド事業者っていうのはそこをお手伝いはできますけれども、まあ、実際にですね、実現するのは皆様になってくるんじゃないかと。というところでですね、将来性を見据えた選択っていうのがこれからは非常に大事になってくるというふうに考えていますというところですね。 はい、でちょっとですね、今日はお話を広げてですね、マルチカウクラウドっていう話に広がる形でご説明をさせていただきました。で今後ですね、まあ、そういったクラウドを検討する皆様の少しのお役にでも立てればなというふうに考えています。で最後になんですけれども、あと5分ぐらいちょっとお付き合いをください。 AJ という会社についてちょっと宣伝というところで5分程度でサクッと仕上げますので少々お待ちください。はい、で本日ご説明させていただいたエクスプレスルートなんですけれども、それにつながる、まあ、平肝サービスというところで AJ クラウドエクスチェンジサービスというものがございます。でこちらについてはですね、月額固定課金待機確保型マルチキャリアというところで、まあ、ポイントはですね、マルチキャリアというのは結構ポイントかなと思っています。マルチキャリア他のベンダーさん対応できてませんので、これは AIJ の唯一の優位性だというふうに考えています。はい、であとはですね、マイクロソフトクラウドだけではなくですね、まあ、その名の通りクラウドエクスチェンジサービスという名前ですので、他のクラウド事業者 との接続というのも当然できるようなサービスに今後なっていきますというところです。でそんな IIJ クラウドエクスチェンジサービス、今10メガスモールスタートキャンペーンをやってます、無償と書いてありますけれども、まあ、こちらについてはですね、ちょっと今説明してしまうと長くなってしまうので、ブースにいる IIJ のメンバーにお声掛けくださいというところです。はい、あとはこれ私がやってますって最初に言った話なんですけれども、マイクロソフトソリューションという形でですね、オフィス365とか Azure とかを中心としたトータルソリューションの提供というものをやっています。でコンサルティングからインテグレーション、まあ、運用のアウトソーシングという形でですね、実際に最初から最後までワンストップで IIJ は提供できますというところがですね、一つのポイントになってきますというところですね。はい、でこれはですね、ちょっとクラウドって形でマイクロソフトさんとちょっと被っちゃうかなと思うんですけれども、まあ、住み分けができている、一応最初にお話をしているんでここで一つ、宣伝をさせていただきますけれども、 IIJ ジオもですね、今年インフラストラクチャー P2 というものを発表しています。で今後提供可能になってきますので、まあ、実際にですね、これ特徴なんですけれども、そうですね、重量課金と固定課金とかベストデフォルト性能保証っていうものを結構切り替えることができるというところで、お客様にとって選択ができるクラウドなんですね。要するにマルチクラウドっていうものを非常に強く意識したアーキテクチャになっているというところがあります。はい、これも詳しくはブースでお願いしますというところですね。急ぎます。はい、マイクロソフト Azure エンタープライズセミナーのご案内というところで、 IIJ とマイクロソフトさんに関してはですね、まあ、こういった協業セミナーっていうものをですね、よくやってますし、今後数ヶ月にわたってこれをやり続けていきます。でちょっと直近なんですけど、9月の8日火曜日ですね、マイクロソフトさんの品川オフィス31階 B08 でやるというところで、案件相談会付きというところで、まあ、説明だけじゃなくてですね、その後にこういったことをやりたいんだけどっていうものに対して、こういうことができるんじゃないかっていう、まあ、相談会もついてますので、ぜひぜひお立ち寄りくださいというところです。はい、私も多分行きます。はい、というところですね。で最後にすいません、お配りしたアンケートに、まあ、ご記入の上ですね、エントランスの係にお渡しくださいというところでした。はい、本日ちょっと駆け足になりましたけれども、以上となります。はい、ご清聴ありがとうございました。